小樽知るべし版、最初の記事は、双葉高校土屋さん、税務署長賞、税の削減についての記事です。国税庁が募集した税に関する高校生の作文で、小樽税務署長賞に小樽双葉校1年の土屋ココナさん、16歳が選ばれました。また、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が募集した中学生の税についての作文では、小樽と積丹の生徒がこの連合会優秀賞を受賞しました。税を考える週間、11月11日から17日に合わせて実施。土屋さんは市内の高校生が応募した67点から選ばれました。税金は人助けと題し、透析を受けている祖母が医療費の公的助成によって治療を受けられていると紹介し、多くの人たちの支えで生活が成り立っているとまとめました。15日に市内で行われた表彰式で、朗読会で読み上げました。一方、中学生の作文で、この連合会優秀賞に輝いたのは、小樽市立松ヶ江中の2年の西野由愛さん、14歳と、積丹町立美国中学3年の西村しおりさん、14歳。小樽税務署管内で129人、余市税務署管内で37人がそれぞれ応募しました。西野さんの作文は、人事じゃない近い将来のこと。税金について調べ、格差をなくし公平を実現するためのものなどと綴りました。西村さんは、積丹町民の足を支える税金と題し、路線バス廃止後の代替交通手段として、町が昨年10月から運行する町生活交通バス、通称シャコバスについて執筆。身近な問題解決に生かされた税の使い道について考えました。次です。20日午前10時5分ごろ、小樽市高島 3-10 の民家裏にある石垣が崩れたと現場付近の住民から市に連絡がありました。市は今後の天候次第でさらに崩れる恐れもあるとして、付近に住む1世帯2人に自主避難を呼びかけました。市災害対策室によりますと、幅5メートル、高さ3メートルにわたって石垣が崩れました。現場は土砂災害警戒区域にある民有地で、市が崩れた原因を調べています。次です。知るべし産スイーツやお酒いかが？知るべし産食材の消費拡大に取り組む地産地食知るべしプロジェクトは21日、22日の両日午前10時から午後6時に JR 小樽駅コンコース内で知るべし産の食材を使ったスイーツやリキュールなどの即売会を開きます。このプロジェクトが開発した加工品ブランド、小樽美人シリーズの日本酒や梅酒、どら焼きなどのほか、道産ニシンを使い、小樽市内の水産加工会社が製造したニシン小樽漬けを販売します。両日とも小樽の魅力を道内外に PR する小樽コンシェルジュの森田ありささんが接客を行います。問い合わせは小樽商工会議所、電話 0134-22-1177 へどうぞ。次は、人の欄から、小樽発、千円中学吹奏楽部に100万円寄付、宮本和彦さん、84歳の話題です。建設業、宮本土建工業の会長。この会社は10月、市立千円中学吹奏楽部に100万円を寄付しました。音楽や楽器は生涯楽しむことができる、人生を豊かにする財産に、と語ります。吹奏楽部は、ビブラフォンとクラリネット、指揮者用の譜面台の購入費などに充てました。戦争を体験した幼少期、物不足の中、木材と釣り糸、釘で琴を作り、演奏したことが楽しい思い出として記憶に残ります。部活動は、子どもたちが可能性を広げるチャンスの一つ、自由を大切に育ってほしい。寄付には、愛する音楽への気持ちを込めました。 人の欄からでした。次はくっちゃんからです。モーグル国際大会5連勝。くっちゃん町在住でニセコ高校2年の藤村和義さん、一慶さんとお呼びするのでしょうか、17歳が16日にスウェーデンで開かれたフリースタイルスキーモーグルの国際大会で北京オリンピック金メダリストらの強豪を破り優勝しました。翌17日も別の大会で頂点に立ち、今年4月にイタリアで行われたジュニア世界選手権から国際大会で5連勝を記録。藤村さんは世界で戦える手応えを少しずつ感じてきていると話しています。16日にスウェーデンのイドレで行われた国際スキースノーボード連盟オープン大会は選手54人が出場、ランキングトップをはじめ世界上位6人中3人までを占めるスウェーデンの代表選手も顔を揃えました。この時点で世界ランク32位の藤村さんは上位6人が進出できるスーパーファイナルに6位ギリギリで進むと、空中で技を見せるエアの難易度を一気に上げて勝負をかけ見事成功、逆転優勝を果たしました。4月の世界ジュニア V から8月にオーストラリアで開かれた2大会でも優勝し、今回のスウェーデンでも連勝。町内を拠点に活動するモーグルチームニセコ B&J で磨いた正確なカービングターン技術と高難度のエアを決める17歳の快進撃に世界でも注目が高まります。それでも藤村さんは結果にこだわりすぎず、将来につながる技術を身につけることに気をつけて日々のトレーニングに励んでいますと、自らの現在地を冷静に見ています。北京オリンピック銅メダルの堀島選手をはじめ、日本モーグル男子チームは世界屈指のレベルの高さ、ワールドカップを連戦する日本代表メンバーの枠は5人で、20代半ばの選手が多くを占めます。藤村選手は代表入りにもう一歩のところまで来ており、今季は特別に代表チームに同行、10月末から年末までヨーロッパ遠征を続けています。技術力に加え、ここ一番での勝負強さが際立つ藤村さんは、最終的な目標について、オリンピックで金メダルを取ることですと力強く話しています。次は余市からです。余市町は国内トップクラスのワイン教育機関アカデミー・デュ・ヴァンと包括連携協定を結びました。この会社は23日に町民向けのワインレッスンを町内で開くほか、ワイン用ブドウの栽培・醸造に関する講座やツアーなどを行います。余市町がワイン教育機関と連携協定を結ぶのは初めてです。この会社は東京や大阪、名古屋でワインスクールを開講、オンライン講座を含めて初心者からソムリエ資格取得を目指す人まで年6000人以上が学んでいるといいます。本年度から日本ワイン応援プロジェクトの名で、町内の醸造所平川ワイナリーと協力してブドウを栽培、来年度は専用の苗木を植え、2028年度には初収穫したブドウでワイン醸造を始める予定です。余市は国内有数のワイン産地で、この会社が栽培・醸造を目指すピノ・ノワールの栽培適地として注目され始めており、この会社初の自治体連携先として白羽の矢が立ちました。連携内容は、1、農業分野の振興、2、町内の催しや交流促進、3、栽培・醸造講座の開催などの6項目で、両社が協力して日本ワインの魅力を世界に発信したいとします。18日には、この会社の曽田誠社長が町役場を訪れ、斉藤町長と協定調印を行いました。余市町は来年2月、世界的なワイン産地、フランス・ブルゴーニュ地方のジュブレ・シャンベルタン村と友好都市協定を結ぶことで合意。 産業だけでなく文化、教育面での振興にも関心が高まっており、斉藤町長は産地として一歩前進、この会社のスクールで学ぶ生徒が訪れるなどして陽一の情報発信につながればと話しています。次は共和町からです。共和町在住の橋野隆さん72歳が趣味のウォーキングで日本2周の距離に相当すると22,746.6キロを歩きました。ウォーキングを始めて20年、橋野さんは達成感と満足感でいっぱいと話しています。ウォーキングを始めたのは島牧村職員だった2004年4月、いつまでも自分の足で歩き人生を楽しみたいと思い立ったのがきっかけ。車で距離を測った 5.5 キロの村内のコースを歩き始めました。退職後の13年からは移住先の共和町内の 5.5 キロのコースを毎月25日を目安に歩き、2015年9月に日本一周を達成しました。2周目は友人からもらったストックを使ったストックウォーキングに変更し、順調に距離を積み重ねてきましたが、悪性リンパ腫を発病。2022年4月から11ヶ月間中止せざるを得なくなりました。橋野さんは、抗がん剤で気力も出ず苦しかったと振り返ります。幸い病状は落ち着いたために負けてなるかと決意し、2023年4月に再開。 5.5 キロのコースを歩く時間は病気前より5分以上長くなり、57、8分かかるようになったものの、10月25日に日本2周の距離に到達しました。橋野さんは、朝日を浴び新鮮な空気を吸って歩くのはとても気持ちがいい、ただ姿勢が後ろに倒れるような感じになった、膝に負担をかけないために無理をしないで散歩を楽しんでいきたいと話しています。次はマッカリからです。マッカリ村内にある村出身の演歌歌手外川隆さんの銅像が風雪から守るため冬囲いされました。全身ブルーシートで覆われた姿が交流サイトなどで話題となっています。銅像は1994年に村などがマッカリ川河川公園に設置、台座のセンサーに手をかざすと細川さんの代表曲が流れます。冬囲いは毎年行い、今年は10月下旬に村の会計年度任用職員ら4人で作業しました。マイクを手に歌う姿がシート越しでもわかるよう紐で縛られ、風雪に耐えるような姿に、なんか面白い、インパクトがあるとのコメントが X 上で相次いでいます。音声装置は取り外して屋内に保管します。マッカリ村企画情報課は、また春に歌声を聞けるまでシートに包まれた貴重な姿を楽しんでと呼びかけます。積雪時は入園不可。シートは来年5月の大型連休前に外す予定です。次はニセコからです。11月30日に今季のオープンを予定しているニセコアンヌプリ国際スキー場の安全祈願祭が20日、超ニセコのニセコアンヌプリ国際スキー場ゴンドラ山麓駅で開かれました。運営する中央バスニセコ観光開発の泉山社長や行政、観光関係者ら約30人が祭壇に玉串を捧げるなどして、スキー客の無事故や豊富な積雪を祈りました。現在、雪はゲレンデ一帯にうっすら積もる程度で、オープンには本格的な降雪が期待されます。泉山社長は、今季は新型コロナウイルス禍から V 字回復したさっき以上のお客さんが来ることを想定している。ニセコ地域の中でもリーズナブルなアンヌプリならではの特色を出していきたいと話しました。次は丸山動物園のユキヒョウの話題です。札幌市丸山動物園で 秋田市大森山動物園から来園したメスのユキヒョウ、ヒカリ2歳の一般公開が始まり、来場者の目を楽しませています。ヒカリは大森山動物園生まれ、丸山動物園が飼育するフブキ、オス7歳との繁殖のために受け入れました。10月23日に搬入され、今月18日からアジアゾーンの環体館で公開されています。ヒカリの来園で丸山動物園のユキヒョウは3頭になりました。展示室内のヒカリは降ったばかりの雪の上を歩き回ったり、岩の上で寝そべったりして過ごしていました。隣の展示室にいるメスのシジム14歳と檻越しに向かい合い、追いかけっこをする姿も見られました。次はエゾフジのコーナーからです。今日はNPO 法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト理事長、陽一にお住まいの坂本純香さんです。食卓の価値。ぶどうの収穫に続いて冬支度が始まりました。雪が積もる前に大根やビーツを収穫し、保存食作りに精を出すこの頃です。ぶどう漬けはぶどう産地ならではの漬物で、色も美しく、お客様に大人気なので、ニシン漬けとともに必ず作る一品です。近所の農家の女性に教えていただきましたが、それぞれの家庭でレシピが異なるのも面白さですね。先日は漁師の友人が太ったブリを届けてくれました。肌に傷があって売り物にならないのだとか、たまたま来ていた元寿司職人の友人が見事な腕でそれをさばき、夜は新鮮なお寿司やブリ大根に舌鼓を打ち、ワイナリーの友人が差し入れしてくれたワインで盛り上がりました。野菜や果物はほとんど庭先で採れたもの。手作りスイーツとアコーディオン弾きの友人が奏でる音楽に興じるひととき。この食事にかかったコストは一人当たり約600円でしたが、これを都会で買ったら一体どのくらいの値段だろうという話になりました。さていくら？たくさんお金を出せば美味しいお寿司やワインは買えるかもしれません。でも自然の恵みと仲間たちとのつながりが生む創造的な食卓は高額な代金を払っても手に入れることはできない。今話題になっているウェルビーイング、持続的な幸せに必要なのはお金で買えるものではなく、豊かな自然や頼れる仲間ではないでしょうか。もちろん自然も信頼関係も変化するもの、努力なしに未来永劫をあり続けるものではないことを肝に銘じて大事にしていきたいものです。エゾフジ食卓の価値でした。これで小樽しるべし版終わります。